QIC。
こちらは宮崎県、宮崎市じゃないや、これ間違えた。こちらは兵庫県からいただきました、ラジオネームはるはる。
ありがとうございます。
皆様こんにちは、こんばんは、
こんばんにゃ。
遅ればせながら QIC のアーカイブをなんとか探し当て、来る日も来る日も遡りながら過去の放送を拝聴しています。
それはそれはつらかったでしょ
う。
そして今、
いやいや、
2016年4月16日震災直後の回を聞き終えたところです。
あ、それは私も聞きました。
あ、そうですか、はい。まあ短いですけどね、あの日のはね、もう、うん、あの臨時で、あの車の中から放送したやつです、うん。防災ジャーナリストでもある、あ、正確に言うと災害ジャーナリストです、でもある榎田師匠の原点のような大転換点のような意味深い配信でした、うん。でもそこから化合作戦という名のお引越しをされるまでも、それ以降もなぜか悲壮感は伝わってきません。私も阪神大震災を経験したものですが、現地のことは現地の方にしかわからないと思いますので、今回は熊本の震災についての個人的見解は述べません。私がフォーカスしたのは榎田師匠のいつだって好きなことを好きなようにやる強さ、自分の中のものを外へ外へ分かち合う強さです。いいことをおっしゃってますね。大事なことですからもう一回言っときましょうかね。好きなことを好きなようにやる強さ、自分の中のものを外へ外へ分かち合う強さです。
最近榎田さんお酒の量増えてるみたいですよ。
もう一回言っときましょうか。好きなことを好きなようにやる強さ、
くどいくどいくどい、
自分の中のものを外へ外へ分かち合う強さです。このような姿勢は今にもつながっておられるように思います。いつでも庶民目線で元気や勇気やユーモアをもたらしてくれます。
庶民目線って言って、あの昨日ねラッキーマヨネーズ買ってましたね。
庶民だろ。それぐらいで喜んでんだから喜ばせてくれよ。たかが100円高いぐらいのマヨネーズだぞそれ。だからこそ私は QIC のヘビーリスナーになったのだと、アーカイブをたどってようやく理解しました。
そうそう、
個人的には生肉は苦手なのにマムシを手でさばいて生で食していた屈強な種田守さん
そんなあったんです
のこと気になって仕方ありません。きっとお父様の強さが師匠に脈々と受け継がれているのでしょう。これ違います、違います。あの男あの男の血は一滴も私には入れてるつもりはございません。も
う
あんなあんなもうめちゃくちゃな男にはなりたくありません。
ちょっとまず榎田さんのお父様のようにまずね、まあ、ハードルは低く淀川の牡蠣を食べるっていうところが始めました。
あの男だったら食うぜ、食う食う、あいつはまあまあいいです、先行きますよ。で他にも、師匠は、糸麺の袋麺が好きだとか、まあ、兵庫県のね糸麺ね、私は兵庫の糸麺ね、そして、北関東は山大、この2大メーカーを応援しております。木田優さんの弁当はサラダ系だとか、皆さんの思考についても触れられていて楽しいです。まだまだアーカイブをたどって QIC ライフを楽しみます。これからも唯一無二の楽しい配信を期待していますというね、まるでラジオ深夜便のようなお便りをご紹介させていただきました。
キラさんの弁当ってサラダ系なんですか？
キラさんは基本的に草しか食べないので。
あ、そうなんですか？
あれです、植木鉢をそのまま会社に持って行ってるみたいです。
何ですか植木、重たいじゃないですか。いや、そんな重たいもの持っていくわけないじゃない
ですか。今ほら植木鉢もプラスチックでできてからね、軽いよね。
軽くない、
土です、
土、土、土、土。
会社で育ててるから。
そんな場所ない
じゃなくて、普通にキャベツとかレタスとかですよね。
だからそんなのばっかり食べてるっすよ。だからその
炭水化物抜きですか？
もうだからその葉っぱものしか食べてないですからね、この人は。
へ
え、はい、そうですね。今日
だから今週だからもう血が薄い、血が薄いって言われていて。
いや、血は薄くないですよ。いや、
だからもうお前はタンパク質が足らんけ、赤犬でも食わんといかんいかんじゃみたいな感じで。
どこの言葉ですかそれ。
いや、ちょっとすいません、今ちょっといろんなところが混ざってしまいました。全然広島じゃなかったですね。
平川さんやっぱりあれですね、ますます大阪に行った時は奈良県に行ってマリオ流で こう今まで不足している、ね、あの動物性のタンパク質を取ってもらう必要がありますね。
陶器のお世話だよ。
まあ別に俺が食わなくていいんだったら別にどんどん進めてもらって構わない。
あの言ってたら買い出しラーメン。
あ？
ね、買い出しの。
ああ、それは食べたいね。
さっぱりとこう。
あ、それはいい。それ
はね。で、あの平上さんは、
オリンポスで。
オリンポス
で。オリンポスで行ってもらいましょう。
行きましょう。
はい。それはいいと思います。
ラーメンじゃないですね。
ただ多分あのね、あの同じようなこと言っても
ペーストでしょ、ペースト、
喉を動かさないというような名言をまた吐くかもしれない。
そんなのラーメンじゃねえ、
俺もそう思うな。俺もどちらかというとそれには賛成
的に、食わず嫌いは良くないと思います。
いや、食わず嫌いじゃなくてラーメンじゃないものを食べさせるのはおかしい。
ちなみにあのここでありました、生肉は苦手なのにマムシを手でさばいて生で食べていた種が守るというのは実話でございまして。
マムシって生で食べられるんですか？
あのとりあえずね、熊本だったから馬刺しとか出るじゃないですか、はい、食わないんですよ、うちの親父。そう、生の肉ってのは食うもんじゃねえと、やっぱ火通さないと怖いって言うんですよ、
はあ、
その割にその私東京で小平というところに住んでた時に、うん、蛇がよう出てたんですよ、うん、東京ですけど、
ほうほう、
それですぐスパッて捕まえて、はあ、ブルンブルン振り回して、はあ、それで地面に叩きつけて、はい、それであの伸びた状態の蛇の首根っこのところを歯で噛むわけですよ、皮を、
はい、
そしてこうあの指爪で引っ掛けて、はい、グーって皮を剥いちゃうんですよ、はい、でその後こうあの喉の部分のところに指突っ込んで、はい、腹音をボロボロって出しちゃうんですよ。
あ、じゃあお肉の、
うん、これで頭のところを歯でガーって噛んじゃって、はい、頭捨てて、
はい、
これで水洗いするんですよ、その
身を。戦時中そうやって生き延びたはった
んで、それまだ生きてからうねうねしてるわけで、蛇が。でそれをさ、その上から食ってくの、カリカリカリカリ、
踊り食い、
蛇の踊り、本当食ってたよ、うん、俺見たもんだって。
美味しかったですか？
え、
美味しかった
ですか？俺は気持ちは食えないよね、そんなものは。なんだこいつと思ったもん俺ね。えこんなものは親でも子でもないと俺は思ったね。
戦時中はそれで上をしのいでい
たとか。そう、
いやいや、うちの親父飢餓に遭遇したことないですから、
うん、
そんな、
だって軍隊にね、
帰って食い物いい場所にいたわけですよ。
ね、
しかも一応軍属で将校扱いですから、はい、
そう、兵隊さんはね飢えないですよね。
まあ、だから部下が多分5、60人はいたはずですから、うん、部隊を率いてましたからね、だから食い物には困ってないと思いますよ、うん。あげくの果てに酒場でロシア女の奪い合いで銃撃戦やるぐらいだから、ね、どちらかというとリア充です。
あ、
だからもうめちゃくちゃですよ、だからだからそういう男ですね、種田守のエピソードはいくらでも出てきますから、本当に、うん、もう本当に何なんですかね、あれは。もう俺の生まれる前のエピソードもすごいですからね、そのね、うん、佐賀県の方 の、うん、地図作りに行って、うん、
はい、
で帰ってきてしばらく経ったら、うん、佐賀から芸者さんがやってきて東京まで、で金をくれと、
うん、
身ごもったから子供を下ろすんで金くれって言われて、でお袋が金出して、もうその話俺もう100回ぐらい聞かされたもんね。もうで
お母様からですか？
ああ、もちろんですよ。それで、親父の兄貴がやってきて、
はい、
うちのおふくろ、ゆき子って言うんで、うん、ゆき子さんね、守がね、もう本当にごめんなさい、もう本当謝ります。これを使ってくださいって言って出したのが、ピストルだったっていうね。ピストル。
はあ、
本物だぜ。本物。それで、弾も入ってたって。
はい、
でそれで親父が酔っ払って帰ってきて、はい、ただいまーって言って玄関ガラガラって入ってたら、うちのお袋が銃構えて、それでもう親父もほら銃が偽物か本物かは分かるから、やっぱそれでもうその場でもう震えながら土下座して、すまなかったっつって謝ったって話を200回ぐらい聞いた。それで多分その銃は取ってたんだと思うけど、
はい、
火事で燃えちゃったから全部。
あ、
でうちの親父も復員してきてから銃と軍刀は返してないのよ。でずっと隠し持ってたの、
はい、
でそれが昭和40年の、
はい、
40年じゃ昭和43年か、
はい、
だから1960、何年だ、8年の時にその日本測量専門学校が全焼するわけです、小平の、
うん、
でその時にその自分の部屋に隠し持っていたモーゼルとそのお袋が入手したその多分22コーリアぐらいの多分ブローニングかなんかかもしれないけど、なんか、まあ、一説に言うと空気銃だったって話もあるんですけど、それとあの軍刀が全部溶けちゃったと。
もったいない、
もったいないことしましたね。で親父は多分そのモーゼルは向こうの国民党の中国国民党の兵隊を殺して露覚したものだと思います。そういうだから僕すごいですよ、自分家のさ部屋にさ人殺しがいるんだぜ。人殺しが、俺もう子供の生まれた時から人殺しと一緒に生活してたわけよ。で人殺しとともにで人殺しのお弔いまで出したからね。お弔いっていうかうちに葬式はしなかったけど、そういうことで、なかなか得難い経験をしております。はい、いかがでしょうか。その影響は受けておりません。
いや、はい、でもそのお父様のおかげでネタに困らないってやつ、ね、
せめてネタに使わないとですね。これは
今の榎田さんがおるのはやっぱり榎田様
ってな
榎田さんじゃない
の、これから榎田様と呼び
榎田さんだな。
まあ、そうですね、お父様がこう、ちゃんとね歴史を作ったから、こう今の榎田さんが、
それはもう、それはもう前島家も前島君のお父さんが歴史を作ったから、このね、
語れる歴史なんてないですよ。
この一気にこうね、大きくなってしまった前島君というのをこう生み出したわけですよ。
どっちにですか。
この数年でこうふくらし孔で膨らましたようにこう大きくなったという、
ベーキングパウダー
見た目の話ですね。
膨張したというですね。
いやでもね、ほんまに最近入らなかったスーツのズボンが入るようになったので、減ってはいます。はい、
今の前島君のコメントに対して木田上優子さんからコメントがあります。どうぞ。
体重計買おう。毎日乗ろう。
やっぱり体重計っていうのは良くないと思うんです。
前島君の誕生日って何月何日だったっけ。誕生日って
ああいつでしたっけ、
ね、いや別にここは正確に言って
るから
、
10月ですね。
10月何日だっけ。
ああ、いやでも去年の誕生日もね、じゃあ体重計上げようかとか言ったら、かたくなに拒否されましたから、ね。
もう無理やり押し捨てるしかないですよ、体重。
いや、
毎日測ったがいいですよ、
そうですね、
本当に。
あれですかね。
できれば昔の銭湯にあったようなでかい大ばかりみたいなやつ、玄関にもすぐ邪魔くさいやつを、もしくはなんか昔の運送屋の入り口にあった巨大な天秤ばかりみたいなやつを、
いや本当にね、体重計っていうものがあるから、こう人はこうなんかダイエットとかわけのわからないと言い出すんです。
はい、
確かに鏡を置くべきだと思います。
じゃあ姿見用で、
ね、最近その温泉とか行くじゃないですか。もう自分のね、お腹見るのがね、本当に見苦しくて、もう仕方がないと。これを見たらさすがに痩せなきゃいけないと思うわけですよ。なので、鏡は置くべきだと思います。ただ、体重計というのは。
体重がもう物語ってますよ。
体重計というのは、あくまで人が作ったものであって、もうなんか
鏡も人が作ったものじゃないですか。
いや、鏡っていうのは、あくまでその、まあ確かにツルツルの面は出てますけど、あくまで光の反射だったりとか、こういったもので、まあ、見えるわけじゃないですか。でも体重計っていうのはこうね、台に乗ってこうバネがなんかでぐるんって回るっていう、このからくりによってできてるわけですよ。
からくりじゃなくて本物だよ。
いや今そんなデジタルスケールだったら一発で数字が出て終わりですけどね。
はい、なのでからくりと鏡のこの
よし、じゃあ
ピカピカの違いというので、
前島さんの言った通り、Gスタにまず鏡を置いてやろうか。
見苦しいですね。
鏡張りにするという。
そうですね、常にこう、
それはそれで我々も落ち着かなくなりますけどね。時々その鏡に見えないものがなぜか映ってくるという、なんかこう昇魔鏡のようなですね、そういうものをこう置いとくというのもいいかもしれませんね。というね、
はい、
続いては、宮城県仙台市からいただきました。46歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女級 A
ありがとうございます。
国政政党にがっくり来ていた私にとって、はい、IBB には期待しかありません。ありがとうございます。
私たちもね、とある国政政党に期待したんですけどね、
がっくり来ましたね。
はい、多分同じことを言ってるんだと思いますよ、ね。
で、メディアを変えれば日本が変わる、間違いない、IBB 組織作りなど 基本理念をさらにさらに聞かせてください。それと企業、他の企業などとのコラボなどすぐ実行できそうなプランもぜひということでいただきました。組織作りという点では一つ言えていることは、うちもうこれいろんなところで言ってますけども、うちは和をもってたっ飛びとするという、そしてやっぱり人は石垣、人は城ということで、うん、人間を大事にするというのはもうこれも基本理念です。
あ、そう、石垣の石をこう毎日変えるとか、
でまあ、かあのその人が変えたければどうぞご自由にですけど、わざわざ変える必要ないんですよね。で、まあ、ともかくもちろん適材適所ってことはありますよ、うん、それは適性がこう合わない方が無理にその、うん、合わないものに いてもらうっていうのはさ、お互いに不幸なことですしね、はい、だからまあその良い、一番良い落としどころを見つけるってことは当然のことですけれど、うん、ともかく人を大事にする、はい、で例えばそのうちに今そのある人物が、うん、IBB の中にその適性として合うポジションがなかったとすれば、その人の生かすポジションを作ればいいんですよ、
うん、
と私は思うんですよ。
そうそうです、
はい、でもちろんそれは橋にも棒にも引っかからない人って世の中にはいるんですよ、
はい、
でその場合はちょ、うん、どうしようもないけど、その時はもうちょっとワンランク下についてもらうとかってことになると思います。リーダーとしては難しいっていうことになるかもしれません、はい、それはあります。ただそのだからといって無理にするってことは今回は考えていないと、
はい、
でそれとまあいろんなこの組織を作っていく上で、その一つ大事なことは言い訳をしないというのが一番僕はだからもう今目の前に反面教師がありましてね、
その
反面教師が本当に僕は、
また始まったな、
いやこれは言わないです、もう言わないです、はいはい、反面教師、もう他で言ってますから、もう今さ
ら言うんですよ、
反面教師
だから例えばね、自分ところが、
はい、
スカウトしてきた人間がいて、
はい、
その人がたまたま、うん、まあ不祥事を起こしたとしましょうや、何らかのね、
はい、
そしたらでそれについてはやっぱり事実としてそれを認めて、
うん、
ね、謝罪するところはしてもらい、うん、そしてその人をスカウトした責任者として共同責任はあると思うんですよ僕は、
うん、
だとすればそれに関してやっぱり謝罪をし、
はい、
もし必要とあれば処分は必要だと思います、
うん、
はい、そういうことをきちんとやるんだという姿勢を持っておけば、うん、まあ、いわゆる心象筆罰ってことですよね、
うん、
褒めるところは褒める、
うん、はい、
罰するときは罰するんだよっていう、うん、でそれはそのいつもその軸足がブレてるんじゃなくて、うん、ある一定の基準、人に対して何をやったかってことですよ、うん、これですよ、
うん、
そのちょっとご迷惑をかけたくなったらいいですよ、
うん、
それはもうプラカードみたいな紙をパーって掲げるぐらいは別にうちの世界ではいいですよ、うん、ただ一部のね、仰々しい空間の中でやると処分されるわけですけど、
うん、
でもまあそういうのも含めて軸足はまず定めた上で、うん、そして心象筆罰それはしっかりしておくって、もう基本中の基本ですよ組織として、
うん、
私なんか知らないですけど昨日だか一昨日あたりからYouTube に転がっている映画に人間革命と
人間革命ですか、
人間革命と俗人間革命が落ちてんだよ今、はい、で特に俗人間革命は 4K リマスター版のダウンコンバート版が上がってんだよ、この間日本映画チャンネルでやったやつで、
間もなく入信しますよきっと江戸木田さん、
するわけないじゃないですか、私本読んでんですから、だってそれ映画として見てるんですから、私で戸田情勢が、ね、
だいぶこう洗脳も進んで、
いやいいこと言ってんですよ、だから創価学会は悪くないですよ、その理念に関しては、理念ですよ、理念に関しては、でその組織作りとか、
はい、
ね、その部分で、うん、なるほどそうだと、これで戸田情勢とですよ、
うん、
山本という名前になってますけど、うん、これがあれですよ、後の池田大作、うん、それ青井照彦がやってるわけですよ、
はい、
で戸田情勢が丹波哲郎ですよ、うん、この二人が歩きながら、うん、山本君が新って言うんですよね、
はい、
まあ、ニックネームでね、
うん、
丹波哲郎がその青井照彦、ちなみにエッグさんは青井照彦と西郷照彦がごっちゃになってたそうですけどね、
いやいや同一人物かなって思ってました、
最初でもそう思いますよね、
テルヒコなんて名前そんなかぶります、
いやだって歌が全然違うでしょう
ね、
だって好きなんだけどパンパンパンっていう方と、うん、ね、 南の風に誘われてきたよとか知らないですか？
青いテロヒコ、
青いテロヒコ、ステさん、ステさん、ステさん
で西郷隆盛、
明日の情報
って高森さん、
バカ、
西郷テルヒコ、テル
もうこの辺で、いや、あの旅館堂とか言うのか、城山で、
もう平成生まれが一生懸命検索してます。
まあまあそれはいいんですけど、はい、それで言うわけですよ。
はい、
やっぱりね、これからはね、うん、やはり報道する力を持たなければダメだねって言って、うん、しんちゃん君やってくれたまえって、要するに政教新聞を作らせようとするわけです。やっぱメディアの力がいかに重要かってことを固く、うん、早い段階から悟ってるわけですよ、うん、そういうシーンだとか、やっぱ組織がどうあるべきだとかっていうのは、うん、結構学ぶべきところは多いですよ、うん、決して別に私創価学会には入らないですし、うん、下手に今入ったら高橋君と亀裂が生じる可能性ありますから、
去っていく人とこれから入る人と、
今更入らないと思いますけど、で、まあ、まあそういうの見ててやっぱね、組織ってのはこうだなと、うん、なるほどなと、その普遍のね、あのものありますよ、そのやっぱり人を大事にするっていうのは、うん、それが崩れてくると組織ってタガが外れてくるんです、うん、だからそれだけはきちんと守る、うん、そして組織のその何に向かってやっていく目標コンセプトっていうのは掲げた上で、はい、でそれは榎田がリーダーとしてやっている IBB のコンセプトであって、うん、で私がどうせいつかは死んじゃうしいなくなるわけですから、
いやいや中央だらけにします、
いやいやまあ、あの次の世代がもし引き継いでくれるならその人たちがあの新しい時代を作ってくれればいいわけで、
それ
が
頑張れ、
それがねちゃんと変えられるっていうルールを作っとかなダメなんですよ、
うん、
ええ、だからその基本理念はあのめったに変えちゃいかんけれど、
はい、
でも時代に合わなくなってきてる部分は微妙に変えていくべきだろうと、うん、それはやっぱり年に1回ぐらいそういう話し合いをもう持つべきだと私は思うんですよ、
うんうん、
でそれであのみんなが総意を持って変えたこれ変えた方がいいよとか、こういうのを付け加えた方がいいよっていうんだったら付け加えればいいんですよ。だからそういう風な柔軟性もあって、うん、っていう組織っていうのをやれば、あのきっといいあのプロダクションになっていくだろうと私は思ってるんですね。でそれとその今そのなんだ、他の企業などとのコラボっていう、うん、これはもう大いにやりたいですよね、うん、例えば、会社の宣伝の仕方が分かりませんっていうところが結構あるわけですよ、はい、広報をどうしていいか分からない、うん、で経験者を雇いたかったりするわけですよ、うん、ところがねこれまあ割とあの転職サイトとか、うん、そういう就職支援のサイトとかでそういうリクルートとかマイナビとか噛んでくるでしょ。ああするとね、広報に関してはね最初から年齢制限設けたりしてるみたいですよ、
うん、
で若い人入れたがるんですよ。なぜかっていうと広報ってマスコミ対応とかがあって若い姉ちゃんの方がテレビ映りがいいぐらいに思ってるわけですよ。
うん、
でそれでやっちゃうのも、まあ、一つの手ではあるんだけれど、ところがノウハウがないから何をどうしていいかわからない。場合によっては放送局のディレクターであったりレポーターであったりあるいは記者であったり、そういった人たちにうまい具合に利用されて会社の利益っていうか会社の PR に全然つながらないなんてことも多々あるんですよね、うん、でそういうのっていうのはやっぱ経験がものを言うんですよ。でところがね、経験者を雇いたがらない、なんだか知らないけど、うん、広報は若い人のものだという勝手に決めつけてるんですよ。広報ぐらいベテランを雇わなきゃいかんものはないんですよ。ところがやっぱりいきなり雇うのは怖いんでしょうね、やっぱりね、
うん、
まあ、それなりに雇うとなったら給料も高くなっちゃいますからね、若い人よりは、うん、でそういったことでだったらその IBB を使いなさいよと、
うん、
あなたのところに出張して軍師になってあなたの会社の PR として一番いいやり方を見つけますよ、うん、それがウェブなのか例えば紙媒体なのか電波でラジオなのかテレビなのかというそういったことも含めていろんなアドバイスができるわけですよ。でさらに言うとそれ広告代理店に頼めばいいじゃないかっていうわけですよね、
はいはい、
広告代理店はそれで金をもうガッポガッポ取りたいわけですよね。だから仕事の量を増やしたくてしょうがないです、うん、ところが我々は別にそれ仕事までいらなくて単なるコンサルだからとなるとその広告代理店が持ってきたいろんな企画だとかそういったのが費用対効果として正しいかどうかっていうその分析ができるんですよ。こんないらんですよと、うん、こんな金かけて無駄ですよ、こんな全国を回ってそんなトレーラーとかいらないでしょうとか言えるわけですよ
なんか前島さんもそうだけどさ、はい、なんか、はい、いやなんか引っ張ってくるよね。
いや私はあくまで一般論として申し上げてるんです
。何を引っ張ってんのさっぱりね。
そういうことですよ。あのトランスポートなんてのはむしろアウトソーシングでやっちまった方がまだ安いんですよ。自分のところで持ってるもんだから大変なことなんですよ。でそういったことも含めてアドバイスができるわけです。機材に対してもどうだとか、あとで機材の話 C 枠でもやりますけど、そういった話も含めていろんなアドバイスができて、例えばじゃあうちは金があるんだと、でかい CM 打ちたいんだと、ね、それで有名なタレントさんを使ってね、みんながこう見てくれるような CM を打ちたいって、そんな時はたまにあるんですよ、その時にね、どうしていいかわからないです、ほとんどの、で広告代理店もよくわかんないから割とちっちゃいところに声かけたりするわけですよ、そうするともう広告代理店の方がパニックを起こすわけです。そんなのできないうちじゃっていう、そんなのは電通とか博報堂とか大阪だったら大広だとか、そういったところがやるんだよっていう話になっちゃって、結局仕事になんなくて、でそういったところのキャスティングだとかっていうのも実はノウハウを持ってるのが IBB、 そして榎田新右衛門なわけですよ、数々のでかい仕事やってきましたからね。それはだからどういうふうにしてタレントをブッキングする必要があるのかって、そういうノウハウを持ってるんで。
前島さんの表情がめっちゃ面白いんだけど。
いやこの人はなかなか私を信用してくれてないんですよ。
いや、
多分うちの東京の弟子連中がそのうち大阪に退去してやってくることになると思うけど、その時に相当ビビるだろうなと思いますけどもね。
いや、そんな尊敬しますよ。
もう深谷のぞみも前島君のファンなのでいつも応援してるわって言ってたんで、可愛がってくれると思うよ、たっぷり可愛がってもらいな。もうすぐまあもうあいつ還暦だからあれ。弟子だけど年一緒だから。で、そういうような、ものがありまして、いろんなそのコラボするきっかけというかチャンスは ありますね。だからまあともかく3年で蹴りをつけます。
ほう、
はい、
ほう、
私が考えていることは3年で実現させます、確実に3年で、今から3年だから、2026年の今頃には、
はい、
自社ビルが建ってるかどうかはさすがにちょっと自信ないが、さすがにそれはないけれど、それなりの拠点を設けて、できれば何箇所か全国に、同市を作っていきたい、だから IBB 福岡とかね、IBB 沖縄とかね、
そのため の空き地ですか。
いやそうですよ。
そうです、あそこに自社ビルを建てると。
あそこに建てるのはどうかな。あそこ涼しくていいぜ夏。それはいい、お水も美味しいし、もう飲み放題だよ、あそこの水は。多分日本一うまい水が飲める。
ペットボトルに詰めて
売れるよ、あれ売れる売れる。
PFAS だらけでダメなんじゃない。
いやあそこは PFAS は関係ないですよ。
あそうですか。
阿蘇のだって伏流水そのまま落ちてくるんですから、途中工場なんて一つもないですもん。
そうですか。
全然ないですよ。
じゃあ工場建てますか。
え
工場建てますか。
いやそれはもう多分なんだ高森町が許さないと思うけど。間
違いないです
、ということでございます。まあいろんな、とにかく本当にいろんな仕掛けを毎日いろいろ思い浮かんで、で、仲間がちょっとずつ増えてたりするんですよね。で、仲間っていうか、相談に乗ってくれてる人たちがね、でも大阪の例えば放送局の、関連会社の人とか、あんま詳しく言うとバレちゃうんで言わないですけど、何社かの人たちが本当に興味を示してくれていて、でそれとおそらくは、例えばね、今日上岡龍太郎さんがお亡くなりになったっていう訃報が流れてきましたけど、ああいうような人が、関西にもっと必要だと僕は思うんですよ、その物言う人ですよね、で今は物言うって言っても体制に寄ってることじゃないですか、どちらかというと。
それさえ言わないと思いますけどね。
まあもちろん
それを物言うというのかどうか、
でそもそも声のでかい人たちの方に寄り添って声のでかいそのコメントをやってるわけでしょ、でそうじゃなくてその反対側の方を代弁する声はやっぱり必要だと僕は思うんですよ、 だからまあそれは反体制というならそうなのかもしれないけど、そういうその批判的な目っていうのを持ってる、そういうまあタレントさんなのかジャーナリストなのか文化人なのか分かりませんけど、まあ、
そういう人はネットの方に今流れちゃってる。
ただそのネットの声っていうのは、はい、どんなにでかいったってマスコミから来ればちっちゃいんですよ、
うん、
でそれをいかにメディアの中に知らないうちに気づかないうちに、うん、なんかいつまでか言う人が出てるねと、
うん、
でなんかあいつら出始めててちょいちょい見るようになったねと。でそうすると顔が売れてくると自然にその人たちの出番が増えていくんですよ、
うんうん、
でそうすると逆にねそもそものパイは決まってるわけだから、
はい、
つまんねえやつは入っだんだん消えていくわけですよ、うん、だからこっち側がじわじわじわじわ侵食していくっていうのがその3年間でやるっていうことです、
うん、
だってできたわけ、うん、もう前例があって、それは何かっていうと DHC ですよ、
はいはいはい、
あいつらが、うん、まあその前にまあ前段階として、うん、例えば読売テレビでタカジンのそこまで行って委員会みたいな番組があって、もちろんタカジン系の番組がいくつか関西であって人気があって、でそこでその政治系の番組としてその委員会が出てきて、でこれが面白いっつんで、でそれまでジャーナリズムというか電波メディアの中で出てきたのはどちらかというと反体制が強かったんですよ、
うん、
どちらかというと。例えばニュースステーションで久米宏さんが政府の要人に向かって割となんかこうハスに構えてボールペン指に持ちながらこうそれってどうなんですかねなんてツッコミを入れるような、それに対して体制寄りの支持者の方はみんなムカついてたわけですよ、
うん、
で古舘一郎さんに至っても、うん、あいつは左翼だと、
うん、
っていうような言い方をして、まあ、潰そうとして、でその時代にタカジンが出てきて、うん、タカジンはまだバランス取れてたと思います、うん、番組の中で人が生きてる間は、うん、でところが亡くなって、
はい、
でそれで例えば橋本徹だとか、うん、そういったのが一気に暴走を始めて維新が強くなって、う
ん、いや人生きてたらね、
なんか違ってたと思うんですよ、ね、もうちょいね、
うん、
でもちろんでそこにもひょっとして上岡龍太郎さんみたいなのがもし引退せずに現役でまだいたら、うん、もうちょっと面白いことになってたと僕は思うんですよ、うん、でそれがその一気にそういう反体制的なコメントを言う人が、
はい、
まあ数が少なくなって、うん、今いるのって言ったら松尾隆さんぐらいなもんでしょ、関西でそういう割とはっきりとものを言ってるタレントさんなんてのは
テレビでね、
テレビとかでもあえて言ってる人って、はあ、もちろん他にも何人かいらっしゃいますけど、でもまあ少ないですよ。でもそういったのをその時代に DHC のその超右寄りと自称右寄りの社長が、ね、
うん、
お金を使って、
はい、
で虎ノ門、テレビだっけ、
うん、
とか作って、それでその
あったっけ、
あれもう終わったんじゃなくてやってんの
もう終わってますよ
ね、まあ、人によってはなんかね、
うん、
あれじゃないですか、日本第一と言ってる党は
極
左言ってますけどね、
はい、はいはい
はい、
まあ、俺からしてもあれは全然俺のまた違うものなんだ。でもね、そうやってある一定の影響力を出すことに成功してるわけですよ、うん、でだからあれって多分 DHC のその放送局ですっていうのが出てきて伸びるのにある一定のその支持を得るっていう状況までは3年かかってないですよあれ、
うん、
ということはできるんですよ、必ずやれる。でそれをやれるにはもちろんお金がいるけど、うん、うちにはそこまではないですよね。でもいつかそれをこうやってです、もうともかくやっていくんだやっていくんだってやっていくうちに中に金持ちで、あ、お前の考えと俺は同じなんだよ、俺が出すよっていう人が絶対俺はいると思ってるんですよ、うん、でそこにリーチするまでいかにやっていくかっていうのが一つのテーマ で、それがまさしくその映画続人間革命の中で、ね、戸田情勢が私は7500人の信者を得る、でもねこれからしんちゃんあんたがそれを75万にするんだよっていうようなことを言うわけですよ、
うん、
でなるほどなとか見ながら、よし、じゃあ IBB もそうしようと、今ねようやく7500円ぐらいしかないっていうのをいつか75万円にしようというすごい小さな、目標ですね。
いや、もういいんじゃないですか。
でもまあまあそういうことでやっていこうというのが、まあ、IBB です、はい、この後の新枠でもちょっと関連する話をちょっとやっていきますけども、一旦、ここで CM に行きたいと思いますが、ここで、キラウエヨコ様より一言 IBB のこの
何もないですよ、
ご挨拶をいただきたいと思います。
はい、
はい、何もないです。
いや、ここでほら、はい、あの募金の方よろしくとか、そういう、あの、ね、一言いただきたいですね、
はい、いや、もう皆様の、5000円で、はい、
声だけだとね、できればご支援ご支援って言ってほしかったね今ね、
ご支援、
ご支援で、はい、よろしくお願いいたしたいと思いますけどもね。ということで一旦 CM に行きまして、この後はパラティルをお送りします。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。FMC 奥様ラジオショッピングでした。
世界のファッション、タマキン。